申します。修行会ね、3日目になりましたけども、本当にね、御言葉も、交わりも祝福 されてね、とてもいい時を過ごさせていただいてます。昨日もね、夜いかがだったでしょうか皆さん。私たちの部屋もとても、いつもなかなか聞けないお話で聞かせていただきまして、とても素晴らしい時を過ごさせていただきました。今日はですね、この修養会に向けてマタイの福音書5章から7章をね、この1週間デボーションさせていただいた中で、憐れみ深い神様ということで、心、そちらに、向いたんですけども、憐れみ深いイエス様というテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。マタイの福音書5章の7節に、憐れみ深いものは幸いですと、その人たちは憐れみを受けるからとあります。で、憐れみという言葉ってその真剣にね、そう、どう、憐れみってどういう意味なんかなって考えた時がそれほどなかったんですけど、まあ、神様は愛ですと、神様は愛であるということから、その憐れみ深い神様でもあるということだと思います。そして、聖書の中にたくさん憐れみという言葉が出てきますけども、その中で、今教会でね、礼拝で詩編を学んでます。その中で、とどまった御言葉開いてみたいと思うんですけども、詩編の51編、詩編の51編1節、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってくださいとあります。ダビデが、本当にこの御言葉からね、学んだ時強烈に感じたんですけども、その本当に、その自分が犯してしまった罪をね、罪の苦しみの中にいた時に、もう本当神様に頼るしかないと、その向かうところはもう神様、神様の憐れみを、求めました。そして、自分自身のことをちょっと振り返ってみたんですけども、何度もね、窮地に立たされたことありましたけども、去年のことを思い出しました。去年カンファレンスに行った後、教会で働き人のね、学びをさせていただいているときに、最初にね、カルバージチャペルの特徴の中のだったと思うんですけども、ガラティアの、6章の、19節ですね。ここの一番最初にここの学びをさせていただいたんですね。で、奉仕をするにあたって、学びをしていったわけなんですけども、ガラティアの、あ、ごめんなさい、間違えました、5章の19節です。ごめんなさい、ごめんなさい、5章の19節です。5章の19節を、学んでいきました。その時に、じゃあ19節読ませていただきますけども、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術的争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものですということなんですね。で、そして前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。 こんなことをしている者たちが神の国を相続することはできませんと。確か記憶では一番最初にこのところを学んだ記憶があるんですけども、その時に私はもう強烈にですね、その刺されたというか、本当に恥ずかしさでいっぱいになったというかね本当にその、自分自身が神様から離れてねやってきてしまった、その、なんか火が燃え盛るようにね苦しくなったんですね。明石さんがそのこれを話題をしている間中、とてもなんていうんですかね、その思いで早く次の話題に行ってほしいという思いがありましたけれども、とにかくこのことに対して私はもう神様に憐れんでくださいとしかいう思いがなかったですね。そしてこういうことから離れていきたいという思いになりました。ですから本当ダビデがねその苦しんだ、その本当に自分ではもうどうにもできないことを本当に神様に頼った時に、神様がその、本当にイエス様がその私たちの罪の身代わりとなって十字架につき血を流し、そして復活してくださったその恵みの中に私たちはより頼むことができるのだなということを、感じさせられた部分です。そして、その後使徒の働きの学びがあった時に、神の教えを守り互いに、交わり使えないなさいというところの部分がありましたけれども、本当に心から神様の教えに従っていきたいなという、思いになったことを覚えています。そして、イエス様は憐れみ深い方ですというところでですね、また聖書を見ていきたいと思うんですけども、ヘブル人への手紙の2章の17節、ヘブル人への手紙の2章の17節なんですけども、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのですとあります。まあ、この御言葉をね思い巡らしている時に、イエス様は憐れみ深い方なんだなって思った時に、やっぱりまたバイブルスタディを思い出してですね、ルカの福音書の9章のところで、イエス様が先ほど祈りの中でも言った通り、本当に神様がね、彼の言うことを聞きなさいという中で、弟子たちが本当に勝手にその、自分勝手なことを始めたときに、明石さんこういう表現されたことが強烈に記憶に残ってるんですけど、イエス様腹綿がちぎれるほどの憐れみの思いを示しましたと。どれほど苦しいのかなと。そして主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでしたと。本当に私たちこの、罪深き性質を持ったこの私たちのところに来てくださったという、そのね憐れみを見ることができると思います。このことをとっても本当に、神様が望まれている愛というものの凄まじさ、そして憐れみの姿というか思いを感じます。神が私たちと同じように同じにならなければならなかったということですし、この憐れみがどれほどの愛なのかなということを思います。 憐れみという言葉を調べますと、共に苦しむこと、共に耐えることとか、かわいそうとか同情とかっていう意味がありますけども、では私たちが共のために憐れみを示すときはどうでしょうか。嫌いな人、嫌な人に対してはどうでしょうか。子供に逆らわれたときとかどうでしょうか。嫌なことは本能的に避けてしまいますし、ましてや他人のために苦しむことはできません。私たちは憐れみ深いでしょうか。私はどうなのかなって、とても人のために苦しむということは、この肉の思いではできませんけども、御霊に私たちはより頼めば、その神様からその性質を受け継ぐことができるのではないかと思います。うちには2人の息子がいて、次男が今17歳です。まあ本当やっぱりこういろいろとあったわけなんですけども、今はねとてもいい関係でいます。以前はね本当に、私自身のその考え方、私が物差しを持っててね、そのはかりの中で、子供を見てたわけなんですけども、その中で裁いていたんですね。ですからとてもその平和な状態は生まれなかったわけなんですけども、今は主を中心に置いていますので、キリストが関係を修復してくださったと思っています。また最近ちょっとこういうことがあったんですけども、ちょっとお仕事の知り合いの方なんですけども、本当にちょっとしたことって言っても大切なことだったわけなんですけど、人間関係を悪くしてしまいました。本当にもう会いづらくなってしまった方がいるんですね。悪かったなと思ったんですけども、でもこっちも悪いけど、そうだ、向こうも悪いんだと、という気持ちで相手を裁いていました。でももうちょっと連絡ができないなというか、でも祈ろうということでね、時々祈ってはいましたけども、でもその会うことができない状況だったのに会うことができたんですね。本当にその会う時にこう向こうもかなり辛かったみたいです。私も、本当に祈ってもドキドキするぐらい、会うのが大変だったんですけども、でも神様にもずっと祈ってから会わせていただいたんですけども、本当に、自分でやっぱりなんだみたいな気持ちになってしまうんですけども、もう祈るとね本当に、神様のその癒しというかね、本当に憐れみがこう来てね、本当にもうお会いしてる間中ずっとそういう思いで、会えるんですね。ですからだんだん相手の方の心も、溶かされてきて、本当にもう帰る時には本当は握手をしてね、喜んで別れることができたんですけども、本当に神様がその時に、壁を取り除いてくださったと思ってます。そして、最近路傍伝道をする機会が与えられました。これもですね、本当にイエス様のことなんとか伝えたいなって、本当救われた時から思ってたわけなんですけども、やっぱり仕事の関係の方々とか、それとやはり家族とかね、身近な人にはそのやっぱりこう話す機会があるんで、神様のことを伝えてきたわけなんですけども、どうしてもやっぱりその会える方って限られてきてしまうのでね、なんか とにかくイエス様のことを知らない方に伝えたいなってずっと、思ってましたし、教会でも、伝道したいという思いをお伝えしていく中でね、本当にできるかなと、本当に今でもね、その当時最初思った頃はすることがあるのかなっていう気持ちでいましたけども、まあ本当明石さんがね、本当に私でできることならやりますよって言っていただいたその言葉がですね、本当にもう気持ちを楽にしてくれて、よしやろうという気持ちになりました。そして本当に、緊張の面持ちでね、最初スタートしたわけなんですけども、祈りつつトラクトを配ったりとか、話しかけをしたりとかね、していく中でこう本当、最初上野公園でやらせてもらったんですけど、上野公園すごく広くてね気持ちがいいんですけど、本当にこの歩いてる方々、休憩してる方々も含めてね、ああこんなにたくさんの方に、イエス様を伝えたいという、そういうなんていうんですかね、思いが湧いてきました。そして神様は、私たちそういうこのものを、私たちというこういう器を通してですね、宣教の働きを支えてくれてるんだなと。とても一人でね、全く知らない人にね声をかけるなんてということをこうね思ってましたけども、本当にその神様が私たちを愛してくださった、その愛をね、人々に伝えていきたいという思いで満たされました。その愛のことについてね、ちょっと御言葉を見てみたいと思うんですけども、第一ヨハネの4章10節です。第一ヨハネ4章10節で、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのですと。イエス様が私たちを愛してくださって、そして十字架につき、そして本当に神様から離されて、私たちがそうされるべきであったのに、神様がその身代わりとなって贖い出してくださった、そして天の御国に入る希望があるという、その全く恵みによって私たちは愛されるという、その喜びを本当に伝えたいと。トラクト配りしてると本当に当たり前かもしれませんけど、多くの方は無反応です。まあ中にはね、あ結構ですみたいな感じで合図をする方もいますけども、でも何とかして一人でもね、御言葉に触れてくださったらと、また教会に来てくれたらというその思いで配ったり話しかけたりしています。イエス様の愛を知ってほしい。イエス様に出会ってほしいという思いのみです。ですからその力の、を私たちは神様に本当に願っていって、キリストの愛の中にとどまっていきたいと願ってます。そして最後に、エペソの6章18節をちょっとお読みしたいと思います。 私たちはイエス様に従順でありたいと思っています。心から主に従っていきたいと思っています。そしてエペソの中でちょっと先に読ませていただきますけど、主にあってその滞納の力によって強められなさいとあります。主によって御霊の力によって敵の力に打ち勝ち、勝利の道を歩みましょう。ではエペソの6章18節読みます。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての知性とのために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。それでは、それぞれですね、今神様の前に本当に私たちは憐れんでいただいて、救いの中に入れていただきました。イエス様のその十字架で成してくださったこと、そして本当に私たちが助け主を送っていただいて、御霊によって歩むことができること、そういったことを思いながらそれぞれ祈っていきましょう。声を出していただいても結構ですし、心の中で祈っていただいても結構です。そして最後に代表で私が祈らせていただきます。ではお祈りしてください。します。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。本当にこの朝あなたから共に御言葉を分かち合うことができました。ありがとうございます。主よ、本当にあなたの力が私たちは必要です。本当に私たちは本当に貧しいものですから、本当に完全にあなたに明け渡してあなたに従いたいと思ってます。どうか私たちのうちを強めてください。そして敵の力から守ってください。どうか、本当にあなたの御言葉から力をいただき、そしてあなたの御前にへりくだり、ひれ伏してあなたから聞き、あなたの御前に祈ることができますように助けてくださいますようお願いいたします。そして今日もこれから、朝の食事と、そしてその後にまた、セッションがありますが、どうかあなたが共にいてくださいまして、本当に御言葉を喜び、またディスカッションの中であなたを喜ぶことができますように、あなたのことを分かち合うことができますように助けてください。そしてこの3日目、終わって皆さんそれぞれ帰りますけども、本当に帰ってからあなたに会って本当に喜んで、キリスト者としてこの世の光として地の塩として歩むことができますように、どうかあなたの力が必要ですから、私たちに力を与えてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。